どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。こんにちは、セールスコンサルタントの高見つやせいです。よろしくお願いします。
高見さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。さあ、それでは今回も質問にお答えいただきたいと思います。今回の質問です。仕事をするとき、結果を出し続けるとき、自分の感情とはどう付き合っていますか、という質問です。いかがでしょうか。
もうこれは完全に切り分けて付き合っています。
結果と感情は切り離していらっしゃるんですか。
自分の、感情と結果、そうですね、切り分けています。要するに感情に飲まれて何か判断をするとか、そういったことっていうのは絶対にやらないですね。
そうなんですね。それはやっぱり長年の経験を踏まえてそういう風になってきたでしょうか。やっぱ最初の頃はその感情に流されて失敗だったことなんていうのもあるんですか。
もちろん、もちろんあります。で、私は感情とかそういうのが人の何倍もおそらく、まあ、それを使ってメリットとしてはそれが燃料になるわけですよ。感情っていうのは。悔しいとか、絶対ムカつくとか、やってやるとか、こういうのっていうのはすごい燃料になるんですよ。
確かにそうですね。
いい側面で言ったら。でも、NG な側面で言うと、そういうことって、例えば人間関係を崩すことになったり、何か進んでいたことを、なんかこう壊してしまうこととかもあるわけなんですよね。感情に任せて何か物を言ったり、感情が混じったような態度を取ったりするっていうことが、そういう経験ありました。たくさん。若かりし頃。すごくありました。で、それで失敗だとは思ってないです。そこまで感情、もともと感情に飲まれるタイプではなかったので。だけど、その、まあ、失敗は普通にあったと。失敗っていうものもね。もし、それが、例えば何か感情に任せて少しものを言ってしまうっていうことが失敗だとしたら、そういうこともあったと。で、それが大人になった時に、このパターンって私結構よくあるねって思ったんですよ。
おー、なるほど、なるほど。
感情的に何かものを言うと、後ですごく自責の念に駆られるってことに気がついたんですよ。で、相手が、例えばね、相手に非があったことだとしても、感情的に何かを言ったら、絶対に自責の念になるって、この流れが私分かったんですよ。
はい、はい。
で、そしたら、私悪くないのに、なんか向こうが悪いのにさ、まあ、両方ともね、悪くないっていうのはないんですけど、向こうが非があるのに、なんで私自責の念に駆られてんの？っていう時に、これは感情で何かものを言ったりすると、こういうパターンになるんだねっていうことが分かって、それからは感情的な時に何かものを発したりとか、まあ、ものを発する。例えば話してる時にそういう気持ちになったら、そこは当然そのことを理解をして相手にも言いながら、だからこう思ってるんですけど、今はごめんなさい、ジャッジはできないですって形にして、なるべく早く切るって感じで言っています。
あ、じゃあ、感情全部押し殺すんじゃなくて、どうして今こういう気持ちになっているかみたいなのを言って、そこで判断するのはちょっとやめておくっていうことなんですね。
でも、感情的になっている時って、自分がどういう気持ちでいるのかって判断も、それもあやふやなんですよ。そう、それもね、的を得てないんです。だから、ちょっと私感情的になってるんで、例えばですよ、今は、すごくね、悔しいなっていう気持ちとか、それは違うだろうってごめんなさいねって言って気持ちになってしまってると。で、だけどこれはまだ感情的になってるから、それが正しいのかどうなのかっていうのは自分の中でわからないと。感情の下に本心があると思っているからと。だから、一旦ここでは終わらせていただいて、また後日話し合いませんかっていうところで終わります。
すごい、高水さん。
すごいですか？全然。
いや、結構私感情的になっちゃうタイプなので、今ものすごい勉強になりました。
そう、でも、あれですよ、それでそのままにはしないで、やっぱり感情は抑えるもんじゃないと思ってるんですよ。だから普通にその後は嫌だなとか、例えば悲しいなとか、涙とかだって出たらいいと思ってるんですよね。怒りが出たりしても。でもそれは別に抑えないです。ただ、 それが一通り、まあ大体ね、数時間経てば収まるじゃないですか。
はい。
で、ごまかさないです、私。何
ああ。
かだから別のことをするとか、ごまかさないです。ただ、
ええ。
歩いたりとかそういうことはします。動
あ、
いたり。
そうだ。うん、そうです
それ
ね。
でなんか考えたりして、なんか俯瞰してみる。そうすると俯瞰してみるじゃないですか。その時
ええ、ええ。
に、ああ、そうだよねって、私がなんでその時悔しいなと思ってたかっていうのを要素分解するんですよ。自分の思考を解、あの、解像度、まあ、解像度を上げてこう考えていくわけですよ。あ、これとこれとこれが嫌だったんだねって。理由はこうだからか、なるほどなーって思うと一段楽になりますよね。で、まだここでも全然ジャッジなんかしないです。その後も、当然一晩とか、嫌だったら二晩とか、別に三日間とかでもいいと思うんですよ。とにかく曖昧なジャッジはしないです。で、例えば、催促されて何かがあったとして、もうちょっと待ってもらえますかって、自分の気持ちがちょっと前向きではないので、今判断はできかねますって言って、しないです。それで完全に俯瞰して見えて、自分が悔しいとかそういう気持ちもなくなって、でも人間ってね、そんな続かないんですよ。
確
と
か
か
に
そ
そ
うい
う。
うのって。そう、だから別に一日でもどうにでもなっちゃうみたいな感じで、俯瞰して答えが出ちゃうみたいなことなんかも多いですね。それでまあその時に、ああ、そうだねって、じゃあこれは経営者としてはこういう判断がいいねって、これがみんなにとってもいいよねっていうふうに、結局ジャッジをするっていう感じですかね。
ああ、じゃあまあ2日経ってもいい、3日経ってもいいけど、自分なりに納得のできるジャッジができてから相手の方ともう一回お話しする。
そうです。
です
だから、
ね。
結局、感情っていうのは個人のものであって、私とか経営者なので、いっぱい人も使ってますから、
そうで
こ
す
の
ね。
人たちには関係ないことなんですよ。自分だけの感情で、この人たちに関わる判断ってできるわけがないじゃないですか。だから、この人たちにもみんながいいようにするっていうのは、やっぱり自分のほとぼりが冷めて、なんか結果的に自分は嫌だったのか。そりゃそうだよねって私、それが分かった時に自分で言います。そりゃそうだよね。私としては嫌だよ。当然だよって。損してる感じになっちゃうよなって。もうそれも全然 OK な感じです。で、それでまたさらに俯瞰して、まあ、全体のことが見えてきて、ああ、これがやっぱり経営者としてはいいね。ってまあ、損して得取れなのか、でもここは譲れないねって、こういう理由で譲れないねって、じゃあこれはもう本当に譲れないからそれは言わなきゃいけないねっていう感じですね。
そうやって自分の感情と、結果っていうのを切り離してやってごらんっ
そう
て
です、
ことなんですね。
結局なんか感情が切り離せないまま判断したものって結果を得ないです。
ああ、そうですか。
だから、その代わり俯瞰してみて、ちゃんとよし、これでいいよって腹をくくって言ったことに関しては、よし、これで行こうっていう判断は、結果的に責任をそこで自分が持てるから、そういうふうに言ってるわけじゃないですか。だから、やっぱり責任がないジャッジの仕方は良くないよねと思っています。
なるほどね。今回の質問は、まあ、あくまでも仕事をするときに、自分の感情とどう付き合ってますかというご質問だったんですけど、ちなみに、プライベートでも、ちゃんとそういうふうに感情、抑えられてますか？
あ、一緒ですね。私、あんまないんですよ。仕事とプライベートって。
本当ですか？
例えば、兄弟喧嘩、そうですね。兄にわーって言っちゃった後とかも、すごい自責の念になって、あ、私やっぱ、あれよねって、感情的になってると自責の念になるわよね、とか。そう、でも、次に、鬼、あの、まあ、でも、兄弟はどうなんだ、謝ることはしないです。でも、お互い謝ることはしないですけど、次に普通に兄が連絡してきてくれた時に、あ、この間ありがとね、とか、なんか普通にそういう感じになります。でもそれが言えるのは自分の中で、腹が立ったっていうわけではなくて、同じように改造して、要点、ここだよね、私が今怒ったのって。なんで嫌だったんだろうね。あ、お兄ちゃんだから甘えちゃったのよねって、そりゃしょうがないよ、あるよ、とかっていうのが分かったから、この間ありがとねっていう言葉が出るって感じですかね。
なるほど。今回も私大変勉強になりました。ありがとうございます。今回のご質問、仕事をするときに、結果を出し続けるときに、自分の感情とはどう付き合っていますかということで、とってもためになる回答、高水さんからいただきました。高水さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。